Well, so we're welcoming Pastor Shimizu from Matsuda Church in Kanagawa to speak today. I just want to welcome him today. Yoshiki Anashimas.
Just
want to praise the Lord this morning. So I've come from the city of Matsuda in Kanagawa.
Matsudoではないんですね.
It's not Matsudo here in Chiba.
もう家からここまで2時間半ですね.
So from my house until here took me 2.5 hours.
ですから井野先生も2時間半かけて今.
And we know that Pastor Ino is visiting the church in Matsuda. It's taken 2 hours.
まあ先生は3時間くらいかかるかもわかんない.
And from Ibaraki, it's probably taking him more than 3 hours.
本当に遠いところですここは.
So it's a very far place for me to travel this morning.
それでお祈りしたいと思います.
We just want to start off the message of a prayer.
天地万物の作り主であり、この世界の歴史をあなたが定めた究極の目標に向けて導いてくださる神様。
Lord God, the creator of this world, Lord God, thank you for creating this world with an ultimate purpose, as we can see in the history of your world.
このように敬愛する兄弟たち、姉妹たちと共に呼び集められたことを感謝します。
Lord God, I'm very glad to see that you've invited many brothers and sisters of this church together here today.
先週は日本列島も本当に暑くて記録的な猛暑で、熱中症で多くの人たちが命を落としました。
Lord God, we've seen over the last past weeks with such hot weather, Lord God, that some people have lost their lives, Lord.
今世界で異常気象が起こっているようですけれど、本当はあなたが美しくよく作られたこの世界は今本当に破壊されています。
Lord God, we've seen some strange weather patterns over the few years, Lord God, and we can see some of your creation being destroyed.
どうか私たちを憐れんでください。
Lord God, just give us mercy, Lord.
そしてその罪を許してください。
And forgive us sins, Lord.
私たち人間の高ぶりや同行した欲望がこのような結果を生み出しているのではないかと心から恐れています。
And Lord God, we fear from the bottom of our hearts that we have our desires have gotten too strong, Lord.
どうかそのような私たちを憐れんでください。
Lord God, again, give us mercy, Lord.
またこの教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。
Lord God, I just want to pray for all the brothers and sisters of this church at IVF, Lord.
この暑さで体調を崩しておられる方があるならばどうか癒しの御手を差し伸べてください。
Lord God, we just ask that your handOf healing is over the people, on the people that have fallen sick in this hot weather.
お年を召された方々をどうか助けてください。
And Lord God, just those who are elderly as well, Lord God, bless them.
しばらく教会から遠ざかっている方々をどうか導き返してください。
And Lord God, bring the many of our brothers and sisters that haven't been at church back to us.
人生の難しい問題を抱えている方にはどうかその道を示してください。
And Lord God, show us your path in any situation.
またどうかこの国に日本に帰留する外国の人々とまた外国に滞在する私たちの友人を守ってください。
And Lord God, just protect all of our brothers and sisters within Japan and around the world, Lord.
夏休みに入りましたけれど子供たちの心と体を今週も守ってください。
And Lord God, for the kids that have just started summer holidays as well, protect them.
そしてどうかこの教会の周辺に住むすべての人々の上にあなたの恵みが今週も豊かでありますように。
And Lord God, for the people around this church as well, that through us that we will be able to have an impact on them over this week.
この礼拝にあなたが親しく望んで、私たちに新たな信仰と希望をお与えください。
And Lord God, give us a newfound faith, hope, and love in you as we come and worship you today.
貧しい感謝と祈りを私たちの主イエスキリストの皆によって祈ります。
With thanksgiving and through our prayer in your great name, Lord God, in Jesus' name we pray.Amen.
それでは聖書を開きたいと思います。
So we just want to open up to the Bible this morning in Matthew.
マタイの福音書の
In Matthew chapter 21章ですね。 And we're going to read on from verse 12.
12節から17節です。
So from Matthew 21 verse 12 to 17.
それではですね、私は読みます。
Ready? お
願いします。それからイエスは宮に入って宮の中で売り買いする者たちを皆追い出し両替 病害人のダイヤ、ハトを売る者たちの腰掛けを倒された。
Verse 12. Jesus entered the temple area and drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves.
そして彼らに言われた、私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしている。
It is written, he said to them, My house will be called a house of prayer, but you are making it into in a den of robbers.
また宮の中で盲人や足苗が身元に来たのでイエスは彼らを癒された。ところが祭司長立法学者たちはイエスのなさった驚くべきいろいろなことを見、また宮の中で子供たちがダビデの子ホサナと言って叫んでいるのを見て腹を立てた。
But when the chiefPriests and the teachers of the law saw the wonderful things he did, and the children shouting in the temple area, Hosanna to the Son of David, they were indignant.
そしてイエスに言った、あなたは子供たちが何と言ってるのかお聞きですか？イエスは言われた、聞いて、います。あなた方は幼子と血のみ子たちの口に賛美を用意されたと書いてあるのを、あなた方は読まなかったのですか？
Do you hear what these children are saying? They asked him. Yes, replied Jesus. Have you never read from the lips of children and infants you have ordained praise?
イエスは彼らを後に残し、都を出てベタニアに行き、そこに泊まられた。
And he left them and went out of the city to Bethany, where he spent the night.
今日はですね、子供たちの口に賛美をというですね、そういうテーマで話をしたいと思います。
And today we just want to look at talk about the praise from the mouths of the children.
先ほど子供たちがもうたくさん可愛い子供たちがたくさんこう並んでですね。
And before this message, we had many of the
もうイエス様を賛美したんですね。
And they were worshiping our Lord.
でそのことの大切さというかそのことの素晴らしさをですねもう分かち合いたいと私は思うんですね。
And I want to just share about how wonderful it is that.Kids can come together and worship.
子供たちの話なんです。これは子供の話です。これは。12節で、12節でですね、それからイエスは宮に入って、というふうにまあ書かれています。12節で。
So in verse 12 we can see that it starts off with Jesus entering the temple area.
まあこのこれはまあ神殿ですね。この神殿というのは。紀元前520年頃にですね建てられたエルサレムの第二神殿のことですね。
And, this talks about the temple which was actually built in 520 years before Christ and is known as the second temple in Jerusalem.
で同じことがですねマルコの13章にも書いてあって、このマルコの13章にはですねもう弟子たち驚いた、もう本当にですね感嘆の声を上げたっていうふうに書かれていますね。
And it all talks about the same temple in Mark 13 where it talks about how one of the disciples was taken aback when he first saw this temple.
先生なんと素晴らしいでしょうか、なんと素晴らしい神殿でしょうか、この建物はなんと素晴らしいんでしょうかって言ったんです、弟子たちは。
And it starts off in verse 13, verse 1, where it says, as he was leaving, the disciples said, Look, teacher, what massive stones, what a magnificent building.
まあ、みんな弟子たちはもうガリラヤ湖から、もう漁師たちですから、もう本当に都会に出てきてですね、もう本当驚いたなと思うんですね、本当に簡単、もういわば、要するに、日本語でその おのぼりさんと言いますね、田舎から出てきて東京に出てくると、あもう素晴らしい、スカイツリーは素晴らしいって、もう六本木は素晴らしいっていうのと同じでですね、そういうふうにして多分そういうおのぼりさんだったんですね。
So in Japan when we have a lot of people come from the countryside over to the city and they look at the Roppongi area or the Tokyo Tower that they're taken really aback. This is something like what the disciples were like where they were brought up in Galatia, and when they were fishermen, so they came to see when they see these temples, they were taken aback, like many of us will be.
しかし、イエス様はこの神殿の本当の正体をですね、もう知っていました。
But Jesus actually knew what the purpose of this temple was built for.
で、イエス様はその境内に、その、つまり、その、境内に入った、神殿に入ってですね、たくさんの人たちが、売り買いする人々や両替人がそこにですね、店を出しているのを見たというふうに書かれていますね。
As we continue to read that Jesus comes into the temple area and he sees money changers and people selling doves.
この杉越の祭りがですね、近づくですね、この時期は、もう巡礼者もどんどんどんどん増えてきてですね、つまり、商売する、ビジネスをする人たちにとってはチャンスですね、これは。
So as we see the、festival of the Passover is coming soon, and the people who are coming to the temple to come and worship. And this is a big chance for those people that are trying to sell their goods.
で、その巡礼者というのは犠牲を捧げる動物を必要とします。
And of course, those people that have come to worship back in the custom, they needed animals to sacrifice.
まあ、羊だとかヤギだとかですね。それから、まあ、小さいものでは鳩だとかですね。Mm. そういう動物をですね、犠牲として捧げるんです。
And whether it's a lamb or a goat or a small bird, that's what they needed to sacrifice back in that time.
で、それは傷があっては無傷でなくちゃいけないっていうふうにですね。これはもう当時の立法で決められていました。
And as we know, it's written in the law that those animals that were being sacrificed had to be without any damage.
ですから普通のですね、巡礼者っていうのは、その家か、動物を家から持ってくるなんてことはしないんですね。
And so we know that these, what do you call it? Those people that come to the temple to worship, do not bring their own animals.
それは途中でですね、傷がつくかもしれないですね。
And that's the reason for that is because as they're traveling from far places, that those animals might get
hurt. もうその傷がついたら、それをまたですね、傷ついた動物は祭司のところへ持って行ってですね、清めてもらわなくちゃいけないんですね。
And so if they want to sacrifice an animal that has been wounded before, they actually need to take it to the priest to get it blessed.
もうそういう面倒な、非常に面倒な手続きをしなくちゃいけない。
And so it's like they have to go through an extra step in the process.
もう時間も費用もですね、余計にかかるわけです。
And of course it costs more money, and it costs a lot of time when they have to do that.
ですから少しですね、お金がかかる、高くつくんですけれど、その神殿当局の許可を得た商人からですね、その傷のない無傷のですね、保証付きの動物を買うわけです。
And we know, even though it might cost them a little bit extra, that those people who, those merchants who have been recognized for selling these sort of goods, are able to sell that in the temple area.
どうですか皆さん、合理的な話ですね、これは。とても合理的な話です。
So if you think about it, this is actually quite a rational way of doing things.
ですから12節でですね、鳩を売るものというふうに書かれていますけど、これはですね、正式な免許ですね、正式な免許を神殿からもらったですね、商人のことなんです。
And when he talks about in verse 12 about how people the benches of those selling doves, these are recognized have the license by the temple to sell these things.
皆さん、風天の虎さんって知っていますかね。風天の虎さんという、男はつらいよというですね、風天の虎さんという人は、風天の虎さんも縁日でですね、ペットを売っていたということがありましたね。これは皆さんよく知ってるかな。
So if you're Japanese, you probably know the story about how it talks about a little bird who sells.
まあ、ひよことかうさぎを売るんですね。
A pet, like little chickens or?
で、私はもうその、いつもそのビデオを見てですね、本当に面白いんですよね。しかし、私も好き、とても好きなんですけれど、しかしこれは、風天のトラさんというのはですね、やっぱ、フリーの、そういう、風天のトラさんのフリーの番人じゃないんです。フリーじゃないんですよ。やっぱり許可が必要だったということなんですね。
And this story talks about this character who sells these animals as well, but he is not someone who's freely able to do that, that he has to get a license as well.
で、この12節にですね、まあ、両替人というふうに書いてありますね。で、その頃、神殿でですね、つまり、神殿の礼拝献金にはですね、シェケル貨幣を使うということが、もうこれは決まっていました。
And we also see in verse 12 about how there were money changes there. Back at that time, that to offer your money at the temple, it had to be in shekels.
でその当時のですね、この貨幣はこのシェケル平価をこのシェケル平価って当時は流通してなかったんですね。
And this shekels, this currency of shekels was not actually widely used back at the time.
ですからそれは両替する必要があったわけですね。
And it's not something you can get off the open market. You need to go and change it there.
でそれを当て込んでも境内にはですね、もう両替人がですね待っているんです。
And to meet those needs, that we also see money changers in the temple area wanting and waiting to do that.
で皆さん外国行ってもその外国行くともう お店がたくさん並んでますね。もうチェンジ。そういうマネーチェンジ、お金がたくさん、まあ、いろんな外国の国に行くときに。 もうそういうふうにしてもうたくさんもあるんですね、そこに。
So when many of you here have been overseas, you'll see that the money changes are lined up as well to change your money from whatever currency you have to.
もうこれは神殿を中心としたですね、まあ、巧妙な仕組みが実はそこにあるんです、ね。
And as we continue reading, we can see that this temple has this way of doing things. They have a process of doing things.
で、このことはその当時のユダヤ社会を支配していたですね、つまり神殿体制を象徴的にこう示しています。
So at the time we have seen in the Jewish society that they have a system, a way of doing things at the temple.
で、この神殿というのは実は重要な意味があるんですね。
But we also know that this temple has strong significance.
いろんな祭儀やですね、あるいは宗教教育をそこで神殿を通して人々に精神的なですね、その教育をするというですね、これはもちろん神殿のそういう務めというか目的があるわけですね。
So the purpose of why the temple had existed was to firstly to educate those priests that were needed to be there and also to carry out different rituals as part of the
もちろんそういうことも一生懸命やりました。その当時のですね、人々はもう本当に神殿が常にですね、その人々の精神的な支柱だったということはもちろんこれは確かですね。
And we can also see in the Bible that it actually had a role of supporting the people around that area. Psychologically as well.
しかしそれだけではないんですね。
But not only that, it has another purpose as well.
で、それを超えて神殿というのは人々の暮らしに経済的な基盤をですね、提供するわけですね。
But more than that, the temple actually was a base. It provided a base, a financial base for the people that were living there.
もちろんその雇用も生み出します。
And of course, those people that had jobs at the temple.
もうたくさんの人たちが そこで働くことができるわけですね。
And there were lots of people that were employed there.
そういう仕方で、この私たちの社会、その社会生活にですね、その、まあ、食い込んで、その支配するわけですね。
Mm-hmm. And this is how this temple was at the base of that city and supported and sort of ruled that society there.
で、これはもう長く続くわけですから、当然そこに逸脱とかですね、まあちょっと日本語で言う腐敗ですね、いろんな腐敗、逸脱や腐敗が当然起こってきます。
And of course there were also several occasions where people left the system of what was made. They went off the trajectory of the system.
これは皆さん西洋のね、キリスト教国においてもですね、大体似たような事情が起こっています。
So we can also see this in Christianity as well.
例えばドイツの場合ですね、この名前だけですよ、名前だけは教会に属している人が国民のなんと 90% です。
And so, and for example, in Germany, we have about 90% of the people who pay tax to their local church there, but don't actually go.
もうその人たちは教会税という税金を払うんですよ、皆さん。
So in Germany, many of you know that there's actually church tax.
もう莫大な額です、それは。
So it's a lot of money that goes through.
もう教会に行かなくても給料から献金が税金が天引きされるんです。
So it's a system where from what you the salary that you earn a certain percentage is actually taken off.
もう教会行く必要なんかないんですから。
So you don't actually have to go to church there.
それは北欧の諸国だとかスイス、ドイツ、オーストリア、これはもうみんなそういう制度があります。
So if we look around many places of Europe, like Switzerland or Germany or Austria as well, these sort of systems exist.
これは所得税の皆さんね、3% から 9% ですよ。
So when we think about that, that's income tax of around 3-9%.
ものすごいお金ですね。
So that's a big percentage of your salary.
これ外国人も払わなきゃいけないです。
So those people who are foreigners and living in the country also have to pay.
もうこれ全国民から集めると、もう巨額なお金が集まるわけですね。
And if you think about all the working population having to give that amount of money, that it becomes a lot.
もう当然のことですね。その教会の周りにはですね、いろんな企業や組織が集まります。当然もう村があるわけですね。
And as we can see around those churches, that villages start to exist where people come and gather to support the church in their jobs.
ですから教会はドイツでは2番目の企業体って言われています。
So in Germany, we can also see that it's the second biggest organization within Germany, the church.
この主イエスが見たときにですね、この神殿と商人たちの間に密接な関係があったんですね。
And as we can see through Jesus' eyes, that he sees that there's a strong relationship between the temple and the merchants of that time.
で、神殿は商人たちにですね、便宜を図るわけですね。
And the temple gives these merchants the convenience of being there. It provides the convenience to the worshippers that come.
で、その見返りに商人たちは経済を潤すわけです。
And what the merchants also do is that they create a small mini economy in that place.
まあ、持ちつ持たれつっていう関係がですね、ここに生まれてくるわけですね。
So, as you can see, it's a win-win situation where each of the needs are met from both sides.
まあ、皆さん日本語で癒着っていう言葉を知ってると、まあ、癒着って言ったらちょっと言い過ぎかもしれば、だからそういう関係が生まれていったわけですね。
So, in Japanese, there's a word called, yuchaku, which is a very strong relationship, supplier relationship base system.
で、それがいつの間にかこの神殿というですね、本来その持つですね、本来のあり方々がだんだん逸脱していくわけですね。
And, as we continue to read on, we see that the system which actually started off, well, that it continued to leave the original path, the original intention.
まあ、ところが、祭司長や立法学者たちはそれを気がつかないんです。
And, but as we can see, the temple priests did not realize that this shift, of the original system.
しかしイエスはこの神殿の体質 の本質をですね、もうちゃんと見ていました。
But we, as Jesus sees the situation, that he realizes that the essence of how the system was originally meant to be created has changed greatly.
ですからイエス様は非常に激しいですね、行動をここで取るわけですね。
And we see that he reacts in a very, strong way.
もう福音書の中のこんな乱暴なですね、こんな乱暴はイエス様はもう私は知らないぐらいです。とてもですね、厳しいことを言われました。
So right throughout the Gospels that we don't see in any other situation that he reacts so violently.
この十二節でですね、宮の中で売り買いする者たちを皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒されたというふうに書かれていますね。
So in verse 12 we see that he overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves.
そしてですね、この13節では私の家は祈りの家と呼ばれる、それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしているというふうにまあ言われたわけですね。
And continues to say, my house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers.
これはイザヤ書56章の7節の引用ですね。
And we can see that he actually quotes this, from Isaiah chapter 56.
で私はこの14節もですね、非常にこの言葉、この御言葉をちょっと注目してみたいと思うので、14節でですね、宮の中で盲人や竹刀が身元に来たのでイエスは彼らを癒されたというふうに今こういう聖書の言葉があります。
In verse 14 it writes that the blind and the lame came to him at the temple and he healed them.
これは大変ですね、心を痛む話なんですけれど、その境内ではですね、その目の見えない人たち、それから足の不自由な人たちがですね、イエスのそばに寄ってきたというふうに書かれていますね。
And it describes about how those people that couldn't see or had some disabilities came to Jesus.
で、モーセの律法ではですね、障害者が祭司の位につくことは、それを禁じているわけですね。
And we see in Leviticus in chapter 21 that it protects, it restricts anyone, no, it doesn't allow anyone to become priest of the temple.
まあ残念なことです、これは。
That's a shame.
聖書にこういうことが書いてあるっていうのは私はちょっと、まあ、残念なことだなと思いますね。レビ記21章にそのことが書いています。障害のある人たちは祭司になることができない。
Let me retranslate that those people who had any disabilities could not become priests.
これは本当に残念なことですね。
And that's written in Leviticus 21.
ダビデ以降ですね、この律法というのはどんどん拡大解釈されていくわけですね。
And since the time of David, that this law continued to be re-expanded and reinterpreted.
で障害のある人たちは今度は神殿に入ることは入っちゃいけないというふうにですね決められてきました。
Such a different rules where those people who had disabilities could not go into the temple area.
残念なことですね。
So I think that's a big shame.、うん、
ですこれはサムエル記に書かれているわけですけど、つまりこれらの人々をですね、こういう障害のある人たちを排除することによってこの神殿というのは実は成り立っていたということですね。
And, is written in Sam, the book of Samuel, where those people that were excluded, by being excluding these people, that it was how this, the system of this temple was sort of created.
で、そうしてその、この神殿の権威をですね、保っていたんですね。
In other words, that this was how the temple's authority started to get stronger and was, maintained.
これが実は神殿の本質的な問題ですね。
And this comes to the fundamental problem of what the temple represented.
で、さっきは、その、商売する人たちのことを問題にしたわけです。ここでは、その弱い立場にある人たちを、排除することによってですね、自分たちの権威を、こう、保っているっていうですね。まあ、そこに実は大きな問題があったわけです。
And so, before we saw that Jesus dealt with the problem of the merchants there, next he turns to those people that were weak and how that those, they being excluded from the temple, the priest tried to maintain their authority through excluding these people.
で、イエス様はこのことに対して果敢にですね、もうこのことをはっきりと批判しました。
And Jesus focuses on this problem that he sees as a problem and he approaches it.
弱い立場にある 人たちを排除するような社会っていうのはですね、それは神様は決して望んでないっていうことなんですね。
And he continues to describe about a society which separates those people that with disabilities was not what God desires.
そういう神殿というのはもはやですね、異様の家とは言えないんです。
And so because of that, this is a place where people can come and for rest in the Lord. And it's not, because of the current situation, it's not actually a temple, a house of prayer that it was originally
a temple.
So in verse 13, we see that Jesus calls it a den of robbers.
で、それに対する、非常にその、抗議がですね、まあ、あのような乱暴なですね、行動になったわけですね。
And in response to that, that he takes a very, a more violent stance.
で、イエス様は、この14節では、目の見えない人たちや、足の不自由な人たちが来たので、みんな癒されたというふうに書かれていますね。
So in verse 14, he writes that the blind and the lame came to him at the temple and he healed them.
まあ、ここで、その障害のある人たちはですね、イエス様の元に行ったわけですけれど、この方はですね、もう何かイエス様は決して自分たちを排除するような お方じゃないということは直感的に分かったと思うんですね。
And as it describes how Jesus continues to heal them, that the people realized that Jesus was not a person that wanted to exclude anyone from his temple.
で、イエス様は彼らをですね、温かく迎えてみんな癒されたということを書いていますね。
And we can see that Jesus welcomes everyone warmly and heals the blind and the lame.
これは祝福されたということですね。
In other words, that he blessed those people there.
つまり、この神殿というのはですね、そういう苦しむ人たち、弱い人たちを排除することによって成り立っていた。ね、そういうですね、そのことがあったわけですね。
So at the time where the blind and the lame were excluded from the actual system, that was howThe society ran at the time, and that's how it's continued to run.
で、何人かのですね、聖書学者は、イエス様が十字架につけられたってね。しかし、それはイエス様が十字架につけられることは、この時に決まったという人がいますね。
And so there were some, scholars, Bible scholars, that, continued to describe about how Jesus being, was going to be hung on the cross. This was, the first indication of that.
で、私もそう思います。
And I think that's true myself.、
罪とは一体何でしょうか。
So as we think about what sin really means,
社会的に弱い人たちを排除することだと私は思うんですね。
And one of those things is to exclude people that are weak in the society.
で、15節で子供たちが出てきますね。
So in verse 15 we can see that children come into this story.
で、この子供たちはダビデの子ホサナとですね、つまり神様を賛美、まあ、イエス様を賛美していたわけですね。
And it talks about how the children come shouting Hosanna to the Son of David.
ところがもう立法学者や祭司長たちもですね、それに対して腹を立てたというふうに書いてあります。
Anybody continues to write about how the priests seeing that situation were indignant in their response.
つまり排除された側にですね、子供たちもいたってことを私たちは注目すべきですね、注目すべきなんです。
And we can see that the children,
つまりですね、排除された側、まあ、つまり障害、まあ、体の不自由な人や目の見えない人、足の不自由な人たちの中にですね、まあ、子供たちも一緒にいたということなんですよね。
And we can see that how how they reacted as well, how the priests reacted, that children were also excluded from the system, and that's how the system was running.
And
obviously, how they reacted sort of showed how strongly they believed in the ways that they were handling and how the kids were being
welcomed by Jesus. And
if we can imagine that day, he can hear the children singing Hosanna to the Son of David.
ホサナっていうのはそのまあ歓迎とかですね賛美という意味があります。
And we know that the word Hosanna, it means, well, to welcome or to praise.
だからもともと私たちを救ってくださいという意味なんですね。
And originally it means to save me.
子供たちがイエス様を賛美する声がですね聞こえてくるわけですね。
And so we can hear the kids praising.
もうそれは子供たちまでがですねイエスの側についたのかっていう、もう最初は頭たもうこの律法学者はもう本当にですねもう激怒するわけですね。
You can see that the priest reacted very strongly when they saw the kids also coming close to Jesus.
ですから16節で子供たちが何と言ってるのか聞こえるのかとさ、こういう言葉が出てきますね。
In verse 16, we can see the priest asking them, "Do you hear what these children are saying?"
障害のある人たちを排除するしようという社会っていうのは結局はですね、子供たち、つまり子供たち、私たちの未来である、私たちの希望である子供たちに対してもですね、敵対的になるっていうことなんです。
And so in this society which excluded those people that had disabilities as well, in that system they wanted to protect their status, they also excluded or were very confrontational to the kids of the future.
子供たちに対して優しくない将来っていうのはですね、これは神様の御心ではありません。
And obviously we know that a society that is not welcoming or notkind to the kids of the future is not what God has desired.
子供たちを大事にしない社会はですね、本当に希望がありません。
So we don't continue to affirm the kids that we have today, that we have no future.
で、イエス様は、この幼子の口に、この、ごめんなさい、神様は幼子、血のみ子の口によって賛美される。これは詩編のですね、8編の3節の引用ですね。
In Psalms verse 8, In 2, it says, "From the lips of children and infants, you have ordained praise." I'm sorry.
そういう子供たちになぜ思いやりを持たないんだ。そこでこういうこと、まあそういうことを私は言ってるというふうに思います。
And so I think he wants to say, why aren't these children more welcome into the society of that time?
まあまあ日本でも時々そのニュースなんかで子供たちが虐待されるっていうニュースがね出てくるわけですけれど、本当にそれはもうやめさせなければならないというふうに思います。
So in Japan as well, in this world that we hear of children being abused as well, and that should be stopped as well.
まあ先ほどは何人かの聖書学者がですね、イエスの処刑、十字架の処刑っていうのはここで決まったというふうにですね、まあ先ほど言ったわけです。私がそう言いました。
As I said before in the message, that many Bible scholars said that Jesus' execution was decided at this point in time.
まあ日本の国家制度っていうのは三権分立っていうですね、そういう国家制度が日本にはあります。
Okay, in Japan, how it's decided is that the Congress is in a three-partial system.
まあ立法と司法とですね。立法と行政と司法というこの3つがですね、まあ、日本のつまりその制度の中にある国家制度の中にあるわけですね。
Let me translate this correctly. So you have the administration, the law, and what do you call the in America, what is the main the judicial system, the administration, and the law. Exactly. Yeah. Those three.
まあしかしですね、しかしこの当時のこの神殿体制というのは全部、それを全部自分たちが持ってるんです。一つです。全部持ってました。それを全部持ってるんです。
And we know at that time that the temple ruled, all had all of those three powers in there.
ですからお金もあるわけですね。
And also they had the financial backing as well.
軍事力もあるわけです。
Obviously they had the authority of controlling the army.
もちろん警察も自由に使えますね。
And obviously they had the power of authority over the police.
もう裁判だって自由です。
And also of the courts.
ガリラヤから来た無名の伝道者イエスを片付けるなんて簡単なことなんです。
So for them it was very easy to get rid of some unknown missionary or from that was named Jesus that came after that.
私たちは罪とは一体何かってことを考えてみたいと思うんですね。
And so I just want to think about what sin means here.
で私の家は祈りの家と呼ばれるね。つまり私たちの教会の本当の姿っていうものをですね、私たちは考え直してみる必要があるっていうふうに思います、ね。
So reading this passage, I think it's very important that we need to reflect on this verse here where it talks about my house will be called a house of prayer.
ちょっとお願いします。
Let's pray.
神様、どうか私たちの国、また世界の中で本当に弱い人たちが大事にされますように。
Lord, I just pray that in this world, anyone who has this, everyone should be protected in your name, Lord.
どうかそして子供たちが大切にされますように。
Lord, God, that the children of this world will be protected.
そして誰もがイエス様を賛美するような素晴らしい世界が来ますように。
And that this world will be one where you rule.
私たちを主よどうか用いてください。
Lord, God, just use us.
私たちがあなたによって助けられますように。
And Lord God, just give us the strength that we need.
主の皆によって祈ります。アーメン。
In Jesus' name we pray. Amen.